おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は爽やかな朝となっています、
うん、爽やかだけどさすがに寒いね
寒いですね。
まあまあこんなもんですよ。そうそう、あの12月ってね。
そうそうですよ、今日15日なので。
そうなのよ、
当たり前なんですよね。
そう、もう大寒も過ぎて、うん、もうどんどんどんどんね、夏至に近づいてみたいな感じですから、このぐらいでちょうどいいんですが、はい、昨日はですね、まあ、あの日曜日の午後に、茨城にして、まあ、茨城県のですね、はい、昨日農業講座の、対応で、ちょっとね出張で行ってきたんですね。車で行ってきたんですけど、行きはね、あの日曜日だったので、あの都内バーッと抜けて、はい、割とスワッと行けちゃったんですけど、もう帰りは都内びっしりなので、あの圏央道をねこうぐるーっと回って帰ってきたんですが、なんとですね、青梅とか、はい、秋留野とか、まあ、東京の、うん、まあ、いわゆるちょっと北部ですけどね、その辺をこう抜けてる時に雪が降ってるんですよ。
雪
まあね、なんか昨日からずっとあの日本海側とかはね、あの雪がすごいですみたいな、はい、大雪になりますみたいなね、天気予報でも言ってましたけど、風花っていうほどチラチラでもない、まあ、車で走っていて、雪だって分かるぐらい、ただ本当にしばらくは、あれこれ何、埃落ち葉雪、え雪みたいなでトンネルになるんで、トンネルになるとねなくなるじゃないですか、はい、でトンネル抜けた時にまた降ってるんですよ。あ、やっぱり雪だみたいな、ちょっとねびっくりしましたけど、まあ本格的なね、まあ、冬が来ると、はい、これで、まあ、あのちょっとね今年はいろいろ昨日のねキャンペーン、あの中断みたいなやつの話もありましたけど、まあね、あのウィンタースポーツはね少し楽しめる時期になってきたかなと思ってますね、はい、うん、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回は静岡新聞からチョウザメ調理法を学ぶカンナミのブランド化へ飲食店主が講習会という記事でしたが、カンナミさんのキャビアが地元の飲食店や旅館で食べられるようになるのが楽しみです、うん、そしてカンナミさんのチョウザメも食べてみたいです。
そうですね、まあこれいきなりですね、これカンナミさんのチョウザメの握り寿司と南蛮漬けですどうぞって言われても、ちょっと出された人は頭の上でハテナがねこうぐるぐる回っちゃいますので、はい、まずはね、有名なこのキャビア、神奈美さんキャビアの安定供給、はい、まあ、これがね有名になるってところからということなんですが、ちょっと楽しみですね、
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、はい、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今日はダイヤモンドオンラインから2週間で2万件もの応募があった傑作キャンペーンが売上に結びつかなかった理由という記事、うん、こんなに多くの人から応募があっても売れ行きが悪かった理由が気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。それではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では日本を代表する、ま、マーケッター2名による解説記事というふうになっているんですが、ツイッターやインスタグラム、TikTok など SNS から次々と話題が生まれる時代だから、とにかく SNS で話題になれば売れるという考え、と考えるのは自然なことのようにも思いますが、売上につながるケースとそうでないケースに分かれるんですね。で、大多数が後者になる理由というのが、話題化されているポイントが製品やサービスの便益、まあ買いたい理由に結びつかないからということなんですね。で、マクドナルドで名前募集バーガーというキャンペーンを行い、このバーガーに名前をつけてくださいと呼びかけたところ、2週間で200万件もの応募がありましたが、すごい反響だったにもかかわらず売れ行きは、思わしくありませんでした。なぜかというと、みんなにとって面白い名前をつけることにはまあ一生懸命考えたけれども、それがまあバーガーの美味しさに結びついていなかったし、 その製品を買わなくてもアイデアさえあればネットから募集ができる仕組みになっていたことも、まあ購買に結びつかなかった一因だったんですね。で、今の時代何か買ってほしい時には話題にならないとなかなか売れないというのは事実なんですけれども、話題にするのはその製品やサービスに関係のある要素でなければならないし、そこからどう売り上げにつなげるかをよく考えてみることが大切なんですというふうに、まあ、まとめているんですね。さてりなちゃん、 SNS でバズったというふうに聞くとちょっと買ってみたくなりますか？
私は興味があったり注目はするんですけど、うん、
はいはい、
買ってみたいとか買うまではいかないですね。
はい、そうなんですよね、うん、まあそういうことなんですけども、まあ、僕は仕事柄バズった商品とかね、そういうものそのものよりもなんでバズったんだろうというね、バズった原因とかプロセスっていうのがやっぱちょっと気になってしまうんですよね。そして、その原因やプロセスにちょっと興味が持てれば買ってみたくなるんですが、まあ、そんな感じで買ってみたくなっても本当に買うのはやっぱり3割ぐらい、まあ3割あるかなっていうぐらいなんですね。で、今回の記事をもう少し分かりやすく解説すると、マクドナルドの新商品に名前を付けてみたいという欲求と美味しそう食べてみたいという欲求は別物なので、どれだけ多くの人が名前募集に応募したからといって買ってもらえるものではないよということなんですね。で、これ2016年に発売されたマクドナルドのなかなか売れなかったハンバーガー、北のいいとこギュットバーガーというものなんですが、まあ、こういうやり方実はね、地方の、まあ、行政の人関係者の人たちなんかがプロモーションで、やる、まあ、方法として非常に多くてですね、特にこのようなネーミング募集とか、
はい、
あとブランドマークの募集って結構やりたがるんですね。
よく聞きます。
聞きますよね、うん、なので、まあ、こういう事態が、まあ、素人がやってることですので、はい、こういう事態が容易に想像できるので僕が関わる場合は全力で止めるようにしているんです。
ああ、そうですか。
そうなん、ダメですよって、そんなのやったところで売れるものにはなりませんよっていうね、はい、
あ、
新聞とかにはね、
うん、
載ったりしますけど、
はい、
終わっちゃうんですね、それでね、
話題はそれだけ、
はい、
ああそうなんですね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは商品やネーミング、あのサービスのネーミングをする時のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客様や消費者との、関係をイメージして上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、この話ですね、結構いろんなところでね、あのテーマにしても出てくる話ではあるんですけれども、まあ、商品のネーミングとかね、あとブランドマークというのはそれにした理由というのが最も重要なんですね。なので募集して担当者や事務局サイドが気に入ったものを選んだり、商品開発に何も関わっていない一般の人たちの投票なんかで決めるなんていうのはもってのほか、一番正しいのはその商品や会社お店の設立から関わり、自分たちの商品サービス、そしてお店や会社とお客様の関わりがどうなることが一番理想的なのかということを考え、そしてそうなるためにはどのような商品名またはサービス名であることが一番適切なのか、開発などに関わった人たちで全員で話し合って決めていくというのが一番理想的なんですね、
はい、
で、また付けた名前というのがそれに関わった人たちが満場一致で気に入ってもらえるということってほとんどないんですよ、うん、ただ背景や思いなど、まあ、アイデンティティがしっかりしている名前というのは必ずお客さんと共に育てていくことができるんですね。なので、大手企業がこの道のプロを使って募集し、付けた名前でさえも売れずに消える商品となってしまいます。ぜひですね、安易に名前を募集なみたいなことをねしないように気をつけてほしいなと思いますね。
ああ、そっか、そうなんですね。そうなんですね。この名前の募集っていう時だけには注目をしているけど、 まあ、それが商品になって売れ始めてくると皆さんはもうそのまま知らないふりっていう感じなんですね、まあ、
採用された人は嬉しいし人にも言うかもしれないけど、うん、採用されたない人は、
はい、
もうそれにさえ興味がなくなるチェってなりますよね。
確かに、
へえ、これに決まったんだぐらいな感じで、うん、そう、買おうとは思わないですよね。
そうですよね、うん、あ、そうか、そうすると逆に私ファンがたくさんできて、うん、注目を浴びてもらえるから、このネーミングっていうのは最高にいい考えだと思ったんですけど、
います。
違う
ですね。こういうお名前にしたんでこういう商品だからどうぞ皆さん食べてみてくださいって言って、え、そうなのっていう共感を得られれば買う人も増える、はい、そういうことです。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。